こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今日は、Apple Vision Pro の、普段使いの、使い心地などについて話していきたいと思います。Apple Vision Pro、今までもお話ししてきた通り、Apple から出た、VR ゴーグル的なデバイスなんですけども、Apple としては、スペシャルコンピューティング、空間コンピューティングデバイスとして位置づけていて、空間、目の前に広がっている空間を使える、要するに3次元的に使えるようなデバイスとして位置づけています。で、操作がですね、主にその目で見ることで選択して、で、指を人差し指と親指をくっつけて、その OK マークをするような感じですると選択して、で、それで例えば起動であったり、あとウィンドウの下のバーを見て、タップして動かすとドラッグ&ドロップで場所を動かせたり、あとその横長の画面の真ん中の下に横長のバーとそのすぐ左にバツマークが出てくるので、それを見ると閉じることができたり、あと右下に何て言うんですかね、その4分の1の円のような記号が出てくるので、そこを持って動かすと画面の大きさを変えられたりとか、そういったことができます。で、この、操作、選択についてはかなり精度が良くてですね、ほとんどストレスなく自分がこれを選びたいっていうのが選べるようになっています。一つ注意があるとすると、顔ごと動かすのではなくて、目だけ動かすようにして、すると、その目が、うまくちゃんと目の動きがトラッキングされて、選択よりしやすいかな。そこはちょっと、すぐ慣れると思うんですけど、目だけ動かすっていうのを癖づけると、より操作しやすかったです。あと、あれですね。手があまり、例えば、極端なし、体の後ろだったり、あと、本当、例えばベッドの上に座っていて、ベッドの上にいて放り出しているような時でも、ちょっと反応が悪いことがあったので、なるべく前の方に出して、Apple Vision Pro のその反応しやすい場所にあると、指の反応もストレスなく操作できました。で、一つ、ちょっと、気になった点が、このスマホを、ビジョンプロをかけたまま使えるんですね。そのパススルーになっていて、カメラで撮った映像を、その画面で見てるんですけども、そのかなり画質がいいので、実際パソコンだったりスマホをそのまま使えるんですけども、その時に、フェイス ID が使えないんですね、iPhone の。で、このフェイス ID が使えないと非常に不便で、そのマスクをしても使えるのであれば、なかなかどうにかならなかったのかっていうのはちょっとあるんですけども、そこをちょっと今後の、課題といいますか、あと同じ Apple ID でそもそも Vision Pro 使ってるんだから、そこ連携できないのかなっていうような、とか今後改善されると思うんですけど、そこは一つ、改善されると良いなと思った点です。あと入力なんですけども、キーボードの入力ですね。で、キーボードの入力2種類ありまして、一つが、目でその A だったり B、そのキーを選んで、で、親指と人差し指でピンチするというようなもの、タップするというもので、もう一つが、キーボードが空中に浮かんでいるので、そこを指で、なんていうんですかね、貫通させるイメージ、上から、真上から貫通させるイメージで押すと選択されます。で、その2種類あるんですけども、正直どちらも、多くの文章を、打つというのはなかなか向かないので、正直、Bluetooth の、物理的なキーボードがあった方が絶対いいと思います。ただ、そこは、つなげばいいだけなので、それは絶対あった方がいいかなという感じですね。で、あと、もう一個あるのが、あれですね。使っているときに、目がちょっと近すぎるよっていう警告が何回か出て、で、これは自分でつけてても感じたんですけど、ちょっとその鼻のところにちょっと隙間ができるような感じを抱いたことがあって、で、これはおそらくなんですけど、そのライトシールというパーツがあって、その本体とその目の間の空間をその制御するパーツで、多分2、3センチぐらいの分厚さなんですけど、そこのパーツの高さがおそらくその欧米人の顔の骨格に合わせて多分作られていて、それに比べてやはりアジア系、その顔が平べったいので、その違いがあるんじゃないかなという予測をしています。なんで、ただそこは彼らも、アップルも絶対に合わせてくると思うので、 まあ、そこはそのアップルが新しく作ってくるそのライトシールのパーツの形に期待したいと思っています。また目の疲れなんですけども、まあ、基本的に、これはおそらくなんですけど 1.7 メートル程度の先のものを見ているという目の状態にずっとなるので、それで言うと例えばパソコンであったりスマホは、まあ、1.7 メートルよりも近いことがほとんどだと思うので、そういった意味ではかなり目には優しいはずですし、まあ、実際使っていても疲れはそこまで感じませんでした。で、まあ、ただそのパソコンであったりスマホの目を外してかなり遠くを見るような、まあ、場合に比べるとやはり近くをずっと見続けてしまうので、もう何時間もずっと見続けるというのはちょっとまあ良くない可能性もあるのかなってのは少しあります。例えばそのよくまあアメリカで言われている320ルールっていうのがあって、20分に1回20秒間20フィート先、まあ要するに 6.6 メートル先を見ましょうというのがその目をまあ休めるためのルールとして推奨されていて、まあそれで言うと、まあその20フィートよりはかなり近くをずっと見続けているということになるので、まあたまに外して遠くを見るというのは、まあ、した方がいいのかなというふうに感じました。という感じで、まあ、総合的に言ってかなりというか、まあ、ものすごく良いデバイスだと思うので、まあ、価格であったり、まあ、あとやはり重い、そこさえ改善されれば、かなり普及すると思います。あと最後に一つ、ペルソナという機能があって、この画面のそのところに自分のその表情、顔が、まあ、映るというものなんですけど、まあ、これはちょっと正直不評でした。まあ自分で自分のが見れないので、正直に写真でしか見れなかったんですが、まあ、かなりその友人からは、まあ、ちょっと正直クリーピーというかあまり評判良くなかったので、これはちょっと今後どうなるのかなという感じです。まあ、ということで、日本でも発売予定ということですし、まあ、あと今後、まあ、Apple Vision Pro じゃない無印のものか、まあ、Air かわからないですけど、どんどん新しいのが出てくると思いますので、楽しみにしていきたいと思います。というわけで、Apple Vision Pro の普段使いの使い心地のお話でした。ありがとうございました。